今日は若い同業者が、今書いているジャンルが衰退してきているんだけども、どうしたらいいんだろう、この先っていうような話をしていたのを、ちょっと小耳に挟んだもんだから、そんな話をしていこうかなと。ジャンルの栄枯盛衰ってもう本当にあるよねっていうような、そんな話をしていこうかなと思います。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロで話をした通り、長いことやってると、小説のいろんなジャンルの栄枯盛衰、栄えたり衰えたりっていうのを、よく見ていく、見てるよね。で、そんな中で感じるのっていうのは、一つのパターンがあるよなっていうことがあります。やっぱりジャンルの栄枯盛衰、タイトルにも付けましたけど、ジャンルの栄枯盛衰って田舎のお花見列車とすごくよく似てるよねっていうことはあります。岐阜の僕の住んでるあたりには、そのネオの薄墨桜っていう、そういうそのまあまああのまあまあ知られたっていうか、本当に知られてるのかな、宇野千代という小説家が昔書いた作品で、1000年ぐらい寿命のある薄墨の桜っていうのがこっちの方にあるんだ。で、そこって普段はくっそどいながらなので、その1両だけの第三セクターの垂水鉄道っていう、そので、あの電車というよりは電車じゃないな、気動車だよ。1両だけのジーゼルカーがトコトコトコトコ走っていくっていう風なんだけど、その花見の季節の時だけ、年に一度ね、で、もうソメイヨシノと違って割り方花が持つみたいで、1月ぐらい咲い、1ヶ月ぐらい咲いてるのかな。ただ、何せ普段、わざわざそんなとこって、あっちの避暑地っていうか、子供の水遊びみたいなキャンプ場が昔からあるのでね、キャンプ、夏休みの子供のキャンプで行くっていうことがちょこっとあるかなっていうぐらいで、あとはもう基本何もないとこなので、で、普段はその第三セクターの鉄道が通ってるっていう通り、ガラガラなんだよ。ただその花見の季節だけはもう人が満杯です。で、流行ってる小説の流行っていうのは、もう結構それに近いもんあるよねっていうことは思います。具体的にどのジャンルがっていうと差し障りがあるので、一つだけ言えるのはさ、純文学それだよねっていう。純文学は34、5年前、もう僕がデビューした当時ですら、もうペイできないって言われてたんだけど、でいつ消えるんだろうって思ういうふうだったんだけども、純文学雑誌っていうのは、まだ消えずに残ってるからね。消えたのは開演だけかな、純文学の雑誌ってね。もうあれはその何十年も昔から文化事業という形でずっと続いているよねっていう。で、その他にもパッと開いてパッと消えたブームのジャンルって結構いっぱいある。あれとかあれとかこれとかこれとかね。 でもパッと消えたジャンルでも、あの人まだ書いてるんだっていう、そのジャンルのスタートラインを切ったタイプの人っていうのはまだ残ってるんだよね。ねえ、これが田舎の、花火電車とどう共通するかっていうと、まずその電車が流行ってるからその電車に乗っているのではなくて、もともとその電車に乗っている人、もともとそのジャンルを書いてた人っていうのは初めからそこにいる。で、どうもあそこが流行って、あのジャンルがどうも人気があるらしいっていうと、もう後から人が乗ってくる。そして満員電車になる。だけど、季節が過ぎて、じゃあっていうことで、最初に満員電車から押し出されるのっていうのは、後から乗ってきた人なんだよね。で、結構ジャンルに関して、じゃあ、どうしようかっていうふうにうろたえてる人っていうのは、基本、流行ってるから、そのジャンルを書いて、じゃあ、それが、たまたま当たってよかったねっていうケースっていう、そういうことって結構多いです。で、じゃあ次に流行ってるジャンルをどっか探そうっていうふうに、やっていくんだけど、そうだね、そういう器用な人は、君は結局何が書きたいのっていうことに、そういう話になっちゃうんだけど、結局のところ、周りの風に合わせて自分の書きたいものを見失ってるっていうこと結構あります。で、根本的な話として、この小説の仕事というのはそんなに儲かるものではないので、マーケット自体も決して大きくない。映像にの世界だとかに比べると1桁も2桁も小さなマーケットなので、動くお金はちっちゃいしね。だから、本当に田舎の花火電車ぐらいのキャパしかないので、だから後から乗る人よりも、自分は結局何書きたいのかっていうことをやっぱ忘れちゃうんだよなっていうことは、何でも書けるタイプの人を見るとそういうことは思います。流行のジャンルというか、そのジャンルが衰退していることと自分が衰退していることを間違えないようにしようねっていうことは、そこを気をつけないとね、ということは、よく思います。好きなものを書いて、それが当たるまで、待って書き続けるって結構大事だったりします。ゲゲゲの鬼太郎を書いた水木しげるの、極貧生活っていうのはね、時々いろいろエッセイなんかで読み返してみると面白いんだけど、水木しげるが、水木しげるにもあんな極貧生活があったんだっていうよりも、そんなごきあの極貧生活でも、税務署がこんな生活費で生きていけるわけがないって言って、税務署から査察を受けるぐらい、大変だった収入の時でも、でも書き続けたからこそ水木しげるになったっていうことだからね、そこら辺のところ間違えちゃいかないよねっていうことは思います。やっぱり自分は何がしたいのかっていう、あとは自分にしか書けないものって何っていうことを、いや、 問い続けることって結局一番大事だよねっていうことではあります。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。 YouTube を聞いている方で面白いなと思ったら、スーパーサンクスをクリックして投げ銭してください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大流物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込み受付は随時24時間受け付けてます。概要欄からアクセスするとクリックすると受付できますから。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。そうそう、あとこの番組はなぜあなたは小説家を目指すのかとか、今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りも募集していますので、概要欄からよろしく。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。